四旬節に入りまして、最初に礼拝で読む福音書、それは今日のテキストです。イエス様がサタンから誘惑を受けるというこの出来事を必ず読みます。ここをこの福音書を四旬節に読むという伝統はものすごく古くって、すでに4世紀にはですから300年代ですね、その頃には復活までの40日という準備期間がもうすでにありました。それが文献から分かっております。受難節というふうにも言われます。四旬節、受難節、どちらでもいいんですけれど、受難節という言い方ですとキリストの受難というところに意識が強くあるかなと思います。一方四旬節という言い方ですと、この四旬の旬というのが10日間を表すそうでして、ちょうどこの40日という時間幅、時間の幅がここで意識されているわけであります。最近ではルーテル教会では四旬節という言い習わしが定着をしております。キリストの受難という意味を重んじた言い方、受難節でも、あるいは40という数字、この象徴的な数字もを表した言い方も、いずれも捨てがたい感じが私はします。イエス様が荒れ野で40日間断食をして、その時にサタンがイエスをさまざまな方法で誘惑をした、そういうお話が今日のところです。多くの方が気づかれているように、この40という数字なんですが、ここだけではありません。新約聖書、旧約聖書を通じて、まあ主に旧約なんですが、何度も出てまいります。で、数字としての40というふうに考えるよりも、この数字がこうシンボリカルに、まあ、象徴的に使われた数字としての40、そういうふうに受け止めた方が分かりやすいかなと思います。例えば他にどういうところがあるかというと、ノアの洪水、雨が降ったのが40日40夜というふうに聖書に書いてありますね。モーセがシナイ山にやってきて、民を離れて山に登って、そこにこもっていた日数が、山ごもりしていた日数、これが40日です。預言者エリアがホレブの山に40日かけて登りました。これは列王記に書いてある出来事です。もっと有名なのが、モーセがイスラエルの民を率いてエジプトを脱出して、荒れ野をさまよった年数が、旧約聖書に見ると40年というふうに書いてあります。まだあります。ヨナ書の中には、このヨナが予言するんですけど、ヨナはこう言いました。ニネベの町は40日以内に滅びる。今一つ一つ取り上げたこの40という数字にまつわるエピソード、出来事というのはどうでしょうか。皆さん、いずれも厳しい試練、あるいは苦難がそこに 描かれていますよね。新約聖書、旧約聖書全体を通してこの40という数字は試練や苦しみ、これを象徴した数なのであります。サタンはイエスにこう問いかけました。もしお前が神の子なら、神の子なら、神の子ならこういう奇跡を起こしてみたらどうなのか。できないはずないだろう。こういう問いかけです。二つ目もそうです。もしお前が神の子なら、神殿の屋根から飛び降りてみてくれ。飛び降りても平気だろう。天使が助けに来てくれるんだろう。やってみてくれたまえ。まあそんな感じなんでしょうかね。でこういう問いかけは、サタンのイエスに対する問いかけは、サタンの中にこういう思いがあるわけです。お前は神の子だというふうに言っているけれど、本当はそうじゃないんじゃないか。ただの人間じゃないのか。そう言ってサタンはイエスに迫っているのであります。この出来事は一般にはサタンの誘惑なんていうふうに呼ばれ知られております。サタンがイエスを誘惑をするわけですね。確かに今申し上げたように、サタンはイエスに対してこうこうしてみたらどうなのかというふうに誘っております。誘っておりますので、そういう意味ではこれは誘惑なんでありますけれども、言葉にとらわれずにもう少しこの出来事を深く見てみたいと思います。ここに登場しますギリシャ語はペイラゾーというギリシャ語なんです。でこのペイラゾーというのは誘惑するという意味だけではありません。そこに限定した意味ではなくて、例えば挑発する、こういう意味があります。まあ、今日それで説教題をサタンの挑発というふうにしたんですが、さらにですね、試す、こういう意味もあります。どうですか、日本語だと誘惑とか挑発とか試すって微妙に意味が違うんですが、ペイラゾーというこのギリシャの言葉はその全ての意味を含んでいる言葉なんですね。でこのことを加味して今日のお話を考えていきますと、誘惑といいます。サタンがイエスを挑発している、サタンがイエスを試している、そういうことでもあるんですね。石をパンに変えてみたらどうだ、飛び降りてみたらどうだ。サタンはイエスにこう言いました。明らかにイエスは今ここでチャレンジを受けているんです。サタンのチャレンジをイエス様は受けているんですね。ですからむしろこうしたふうなこの挑発的なというか、そういう意味として考えた方がより分かりやすい感じがいたします。イエス様の側から見ますと、これはチャレンジであり挑発であり踏ん張りどころであります。自分の存在が試されているんです。非常に大きな試練というふうにも言うことができます。イエス様は神様からの召しを受けて、そして宣教の使命を与えられ、神の子として宣教のに励んでいこうとしている矢先に、お前は本当に神の子なのかというサタンの挑発的な問いかけが飛び込んできたということですね。これは非常に大きなチャレンジであります。もしお前が神の子なら、本当は違うんじゃないか、嘘だろう。 イエスを疑う、そういうチャレンジがここにあるんです。イエスを信じる人々にとっては、イエスはキリストであり神の子だ、自分の言葉で思いでそれを言い表すことができるわけであります。だけれども、そう信じていないのなら、嘘ではないのか、本当は違うだろう、こういう挑発は当然出てくるわけであります。このあたりがサタンの本性というか 本性、に、迫っているように思われます。イエス・キリストを疑うということは実に容易いことです。教会から一歩外に出て社会を見渡したら、特に日本はクリスチャンじゃない人、ノンクリスチャンの人たちばかりですので、そういう人たちとのつながりから私どもも日々影響を受けます。ですからクリスチャンといえども、普段神様のこと、イエス様のことをすっかり忘れていて、不信仰な日々を送ってしまうのであります。でもなんとかかろうじて日曜日に教会にやってきて礼拝をするという、このライフスタイルを持っておりますから、イエスを信じるという信仰生活を守ることができています。本当にイエスは神の子なのかというこの挑発的な問いかけを私たちもしょっちゅう受けているんです。そういう私どもの一面というのも、そこにも注意を向けてみ、たいと思うんであります。キリスト者は日々どこを振り向いても絶えずこの挑発を受けています。私たちはそういう挑発に慣れっこになってしまっている部分もありますが、なんと今日の聖書が告げているのは、イエス様ご自身も、お前は本当に神の子なのかという挑発的な問いをサタンから受けていたんであります。そのことに驚かされます。私たちだけではない、イエスも受けていた。今日のテキストを読んだとき、私がいつも思い浮かべるのは、旧約聖書にあります、ヨブ記です。あそこにも、サタンの挑発のお話が出てくるからです。ヨブは本当に正しい人でした。神様を敬い、神様を恐れ、それだけじゃない、人に対しても実に潔癖で正しく、惚れ惚れとするほど誠実で、神様までがこの予防をですね、誇りにしていた、そんなふうにも書いてあるほどであります。そんな予防だったんですが、ある日サタンが主なる神に問いかけるんです。で、この問いかけも実に挑発的です。これは神に対しての挑発ですね。ヨブがこう書いてある。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。こういう言葉です。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。どういう意味でしょうか。利益もないのに神を敬う。ちょっと回りくどい表現になっているので分かりづらいですが、もっと平たく言うならこういうことですよ。神様、ヨブはあなたのことを敬っているけれども、本当のヨブには下心があるんじゃないですか。下心があるから神を礼拝しているんじゃないですか、という問いかけであります。まあ私の言葉で言ったんですけど、要するに自分自身が幸せになりたいものだから、それで一生懸命 神様のご機嫌をとって敬っているだけじゃないですか、こういう問いかけなんですね。この一言も信仰者に対する、呼ぶ、そして私たちものすごく強烈な問いかけ、挑発的な問いかけの一言ですね。仕掛けたのはやはりサタンです。ヨブ記の続きをほんの少しだけ紹介すると、この言葉を受けてですね、神様はサタンにこう言うんです。だったらヨブの持ち物を一切合切すべてお前の好きにするがよい。そこでサタンはよしきたとばかりにですね、ヨブから財産も家族も健康もすべて洗いざらい奪い尽くすのであります。そしてそこからヨブの試練が長々と続くのであります。イエスへの挑発、ヨブへの挑発、それを仕掛けたのはいずれもサタン。この二つの出来事から聖書に描かれているサタンという存在が一体何なのか、少しこう描けるんではないでしょうか。さて、ルターにとってサタンはどんな存在だったか。ルターにとってはですね、サタンというのは相当リアルだったようです。有名な逸話ではバルトブルグ城に幽閉されていた時、ルターは悪魔を見たそうです。そして思わず悪魔めがけて机の上にあったインク瓶を投げつけた、こういうお話がありますよね。そのシミの跡が今も残っているとかっていう話ですが、またルターはね、悪魔が一匹二匹自分に攻撃を仕掛けてくる、そんな風に感じていたそうです。一匹二匹って言うんだよ。さらにもう一つおまけに、少しなんていうか、ちょっと礼拝にふさわしくない言葉かもしれませんが、こんな逸話もあります。悪魔はルターの体内、体の中、すなわち腸の中にまで入り込んでくる。だから俺はおならと一緒に悪魔を追い出してやる。こういう言葉がルターの言葉であるそうであります。かなりリアルな悪魔体験をしていたようです。私たち現代人にとりまして、サタンはどの程度に、どんなふうにリアルなんでありましょうか。ルターの経験のように悪魔を一匹二匹なんていうふうに見るというのはないかと思うんですが、そうしたリアル感はないにせよ、悪魔というふうに人格的に呼んでも呼ばなくても同じような影響力をやっぱり無視することができない。私たちもサタンの挑発を日頃たくさん受けている。石をパンに変えてみろ、こういう挑発をイエス様も悪魔から受けたわけでありますが、私どもも日々社会にあって信仰を揺さぶられます。信仰を揺さぶってつまずかせようとする声、意見はこの世にたくさんあります。遠藤周作の小説沈黙の映画化が話題になりましたが、あの中に登場する吉次郎という人物を見て、いとも簡単に転ぶわけですね。平気で踏みを踏むわけでありますね。なんていい加減な信仰者なんだ、そんな印象を受ける私たちなんですが、 現代人のクリスチャンはどうでしょうか。私たち吉次郎を超えられるでしょうか。教会の外へ一歩出たら、それこそつまずくことだらけであります。チャレンジに出くわしたとき、自分の信仰が生きているでしょうか。時に信仰が消えそうになる。こんないい加減ないい加減な信仰で本当に私は信じているって言えるんだろうか。自問自答したくなる。けれどもそれでも私は神様を疑うことはできない。神様を信じている。そういう私たちではないでしょうか。礼拝で佇むとき、なんとかかろうじてイエス様に委ねて神様に祈っている自分をそこで見出すことができます。これは私の体、これは私の血。このキリストの言葉を聞きながらアーメンと言っていただくパンとブドウ酒を感謝することができる。これは確かにイエス様にすがり、イエス様に委ねて生きている自分の姿なのであります。今日も約束のパンとブドウ酒を感謝していただく私たちは、イエス・キリストを確かに信じている一人一人です。主の恵みに感謝をする私たち、確かにイエスの十字架によって救われた一人一人なのです。お祈りします。恵みの神様、この世にあって信仰を持って生きること、その中で信仰を守ることに難しさを感じる日々がございますけれども、自分の中にある神様を信じる思いを祈りの中で、御言葉のうちに、そして聖餐の恵みの中で気づくことができ、ありがとうございます。どうぞ神様、この受難の季節に私たちのそうした受ける試練と苦しみをあなたが共に担って、この季節を過ごすことができますようにお守りください。救い主イエス・キリストの御名によってこの祈りをお捧げします。アーメン。